数字のトリックを見破る30の方法。その1、数字のトリックに騙されるな。世の中にある数字は面白いです。数字のわずかな見せ方の差で購買欲をかきたて、商品購入に結びつける数字の使い方があります。10万人の人が愛用している商品と書かれているとどう思うでしょうか。すごいな、10万人もの人が使っている商品なら自分も買わないと損だな。そう思ってつい買ってしまいます。しかし10万人とはいえ、日本全国民から見ればどうでしょうか。日本国民が1億人とすれば、10万人はたったの 0.1% です。たったこれだけと思いますね。同じ数字でも10万人と 0.1% では雲泥の差です。もちろん商売上手な人は 0.1% のような力のない数字より10万人という表現を使います。消費者の購買欲を刺激し、売上アップにつながるからです。これを私は数字のトリックと呼んでいます。数字は嘘をつきません。しかし、ちょっと数字の見せ方を工夫するだけでお得感が漂う数字へと変化します。お得感の漂う数字に引っかかり、買うなら今だ、買わなければ損と思わせるような仕組みができています。悲しいかな。数字のトリックに引っかかる人はいつの間にかお金が財布から消えます。たくさん貯めて大事にお金を使っているはずなのに、たまらないという不思議な現象を目の当たりにします。数字のトリックに騙されているからです。今回はその具体例を紹介すると同時に対策も紹介します。あなたも数字のトリックに騙されない人間になりましょう。自分にとって本当に必要な商品だけを購入する賢い消費者になるよう心がけましょう。数字のトリックに騙されない賢い消費者になる。数字のトリックを見破る30の方法。その2、安くなったのではない。初めからその価格なのだ。時折次のような表示を目にしませんか。1000円800円、1万2000円9000円。私もよく騙されました。店の景気がいいのか、はたまた期間限定の特別サービスなのか、店長が太っ腹なのか。昔はそのくらいにしか思っていませんでした。とにかく思うのは安くなっているという印象です。こんなに安くなっている、今買わないと絶対に損だ。そう思い焦った私は後先を考えずに無駄な購入をしたことが星の数ほどあります。あなたもそういう経験があるのではないでしょうか。しかしこの話には裏があります。実は特別サービスでも期間限定でもなく、店側は最初からその価格で販売するつもりでいたのです。初めから安く売れるならその値段だけ素直に表示していればいいと思いませんか。お客さんに値段がストレートに伝わり、また蛍光点で書く手間もなくなるはずです。なぜ1000円800円のような表示の仕方をするのかというと、単純に少しでも売り上げを伸ばすためです。店側は初めからその安い価格で売ることができたのですが、売り上げを伸ばすため比較手法を使っています。どのくらい安くなっているのかということが1000円800円のように目で確認できると具体的です。私たちはお得、安いという印象を受け購入してしまいます。人間心理を巧みに利用した商売手法の一つです。あなたもこの数字のトリックに騙されないように気をつけましょう。安いかどうかより必要かどうかを考える。数字のトリックを見破る30の方法。その3、4桁と2桁の違いに騙されない。あるお店で期間限定のセールを行っていました。価格表示は次のようになっていました。あなたはどちらの方が安くなったと感じるでしょうか。1、860円810円。2、1000円950円。おそらくあなたが安くなった印象を受けたのは2の1000円950円ではないでしょうか。見た目が4桁から2桁の数字に変わるほど価格表示に変化があるので安くなった印象が強いです。しかしよく見てみましょう。どちらも50円安くなっていることには変わりありません。厳密にはどちらも同じです。安くなっている数字には変わりなくても、4桁から2桁に価格が変わると急に安くなった印象を持ってしまいます。この数字のトリックにあなたは踊らされていませんか。消費者の購買欲求を刺激して売上を伸ばすため、少しでも安くなったように見せる工夫をしています。しかしどんな時にもどれだけ安くなっているのかという数字をありのまま見ることが大事です。先の例と同じように桁数が変わってもどのくらい安くなったのかという数字をしっかり見るのです。4桁と2桁に踊らされず、数字の変化をありのまま確認する。数字のトリックを見破る30の方法。その4、賢い消費者は値段を四捨五入して考える。989円という値札があります。あなたならどんな印象を持ちますか。もしやパッと見た印象から989円を900円と考えていないでしょうか。実は店側は本当は1000円で売りたいところをわざと989円と書き直しています。理由は当然売上を伸ばしたいからです。ではなぜ売上が伸びるのかをご説明します。人間は常にいつも大体で考える癖があります。脳は大体で考えるという癖があります。目に飛び込んでくる情報を全て正確に捉えていると脳への負担が大きくなるからです。もはや人間の本能といっても過言ではありません。故に人間は頭に9がつくから989円ではなく900円と大雑把に考えてしまいがちです。さらにこれだけではありません。1000円は4桁であり、989円は2桁です。4桁と2桁では見た目が明らかに違いますし、印象が全く変わりますね。2桁までなら許せる金額ですが、4桁の数字になった瞬間から急に高額商品になった感じがあります。また余談ですが、2桁の数字ではがつきませんが、4桁の数字ではがつきます。0800円1000円、額は割る分価格表示が横へ長くなり、値段も急に高くなった印象に変わります。2桁に書き直した値札にすると安い印象が強くなるため、結果として売上が上がります。つまり11円の損額があっても、ギリギリ2桁の値段の方が4桁で値段を提示するより儲けが大きくなります。大雑把に考えるところが人間の長所でもあり短所でもあります。売る側は人間の大体に考えるという心理を巧みに操り、売上アップに利用します。少しでも消費を伸ばそうと、そういう数字のトリックを使います。もちろん2桁の方が安いのですが、数字をしっかり見てみましょう。989円と1000円では差額がたった11円です。四捨五入して考えればどちらも同じ金額になります。しかしパッと一目見た印象では989円の方が安く感じてしまうのです。賢い消費者は四捨五入をして計算をします。四捨五入すれば数字の事実が見えてきます。989円という値札があっても、四捨五入して1000円と考えることができます。パッと見た印象が違っていても、四捨五入すれば同じ金額になるので騙されることがなくなります。あなたも四捨五入して考える習慣を今すぐ身につけましょう。 騙されない賢い消費者は値札を試写誤入して考えるのです。値段は試写誤入して考える。数字のトリックを見破る30の方法。その後、わざと期間の書かない期間限定サービス。時折街の商店街をブラブラしていると店頭で次のような歌い文句を目にします。今だけ大サービス、期間限定で商品を安くしたりサービスを上乗せしたりするという内容です。人間は全くもって今だけという言葉に弱い生き物です。今だけという言葉のうまいところはいつからいつまでという期間が具体的に書かれていないところです。書くのが面倒なのではなくわざと書いていません。もし10月1日から10月7日までと具体的に書いてあるとどう思うでしょうか。7日までか。まだ時間があるからまた次の機会にでも間に合うか。そう思って購入を後回しにします。後回しにすればするほど興奮した脳が冷めて冷静になります。よくよく考えてみると必要ないものだなと考え直し、購入意欲が減退していきます。売る側は今だけ大サービスとだけ書き、いつからいつまでという具体的な期間は書きません。書いていないから見た人は本当に今だけと思って焦ります。今日しかない。明日はない。今買わないと損だ。と熱くなり、つい衝動的に購入してしまいます。あなたも今だけ大サービスに踊らされていないでしょうか。今だけと考えるよりそもそも自分にとって必要なのかと考えることです。賢い消費者は必要か否かそれだけを考え、冷静に購入するのです。今だけ大サービスに踊らされないようにする。数字のトリックを見破る30の方法。その6。ポイント制に得はない。チェーン店でよく採用されているのがポイント制です。商品を購入するごとにポイントが貯まり、ポイントに応じて商品を交換できる仕組みです。典型的な例で言うと1ポイント1円です。1000ポイント貯まれば1000円の商品を購入できます。ポイントが貯まれば貯まるほど高額の商品と交換できるようになりお得感があります。ここが売る側のうまいところ。流れを追って説明します。1万円の商品を買います。1万円の 10% 分がポイントになるとすれば1000ポイント1000円分です。つまり1000円もらったのと同じです。ポイント1000を使って1000円の商品と交換すれば無料で商品を手に入れられ得をしたと思います。お金を1000も出さずに1000円分の商品を購入できれば誰でも得をしたと思います。しかしここが勘違いです。ポイント制は店側にお金を預けている状態にすぎません。1万円の商品を購入しそのうち1000円を預けている状態です。お金を預けた代わりにポイントという名の債券を債権者である消費者が受け取る仕組みです。1000ポイントが発生するとは1000円分の債券を手に入れたと思えばわかりやすいことでしょう。店側はそもそも9000円で売れるところを少し高めに価格を設定します。少し高いけどポイントが貯まって交換できるなら安い。高ければ売れにくいと考えがちですが、ポイント制度があるため消費者はむしろ得をする感覚の方が強くなります。少しだけ高めに商品を購入させて店側にお金を預けさせポイントという債権を消費者に発行します。ある日預けている金額を商品として還元しているだけです。結論から言いますと消費者は得をしていません。むしろ損をしていると言っていいでしょう。なぜ損をしているのか。続いて損をしている説明をします。ポイント制は債権であり、ポイントという債権がある程度貯まればお金を商品として交換して還元する仕組みです。店に預けておいたお金を返してもらうだけですから得はありません。忘れてならないのはお金を店に預けている間はお金が増えることはありません。銀行なら利子がつき、預けている間少ないながらもお金が増えます。しかし店にお金を預けている間は無利子でお金を預けているのですから全く増えないのです。この手法のうまいところは消費者を得した気分にさせられる点です。ポイントが貯まれば後からそのポイント分の商品を交換できるので得をした気分になります。もっとポイントを貯めたい。そうすれば高額の商品を交換してもらえる。だからもっと商品を購入してポイントを貯めよう。購入意欲に拍車がかかり勢いで不要なものまで購入します。最後に最も店側が期待しているのは消費者の囲い込みができるということです。店のポイントカードはその系列のお店でしか使えません。ですので他のお店で買うような浮気はしなくなります。他のお店で買うとせっかく貯まっているポイントが使えないため使えるお店で買おうとします。買えば買うほどポイントが貯まりますから商品を買うならその系列のお店でたくさん買おうと思います。だから消費者を囲い込むことができ店側の売り上げもその分アップします。お金を無利子で貸しているポイント制には全く得はないのです。得があるのは売る側だけ。購入する側には得をしているような錯覚を起こさせているだけです。私ならむやみにポイントは貯めずすぐ使います。貯めても無利子なのでお金が増えないのですから貯めても意味がありません。あなたもポイント制に騙されていないでしょうか。お店も資本主義の中でお金のやりくりをして商売しています。お客に無料でお金をあげるようなうまい話は最初からないと思うことです。ポイントの数字に騙されないようにする。数字のトリックを見破る30の方法。その7。平凡な消費者は値段必要性の順で考える。賢い消費者は必要性値段の順で考える。商品を買うときには通常次の2つを考えながら検討します。1値段、2必要性。平凡な消費者はまず値段必要性の順で考えます。必要だから買おうという気持ちより安いなら買おうという気持ちです。安いなら買おうとはどう言うでしょうか。必要だけど高い金額を出してまで買いたいとは思わない。でも安かったらとりあえず買おう。商品購入に対して中途半端な気持ちです。値段が第一です。多少なりとも欲しい気持ちがあっても値段を優先して考えます。一言で言えば本当に欲しいと思っていないということです。必須ではないので別になくても苦労しません。あったらそれで便利という程度です。あなたも自分の心に正直に問いかけてください。なくても生活がうまく回っているのですからなくていい。では賢い消費者はどう考えるのでしょうか。必要性値段の順で考えます。本当に必要なものですから商品を見たとき値札より必要かどうかを先に考えます。必要なら値段に関わらずすぐ購入します。買うと決めてから念のため値段も見るという程度です。本当に必要なものは値段は見ません。思ったより値段が高くても気にせず購入します。そういうものだけを買えばいい。あなたがトイレットペーパーを切らしたとき急いでスーパーへ走ります。スーパーではトイレットペーパーに向かって一直線になりますね。トイレットペーパーを見つけてから値段の参考程度に確かめるだけです。 たとえ値段が思ったより少々高くても購入することでしょう。なければ本当に困ってしまうものだからです。トイレに行けないのでは漏らしてしまいます。値段がどうこう言っている場合ではありません。本当に必要なものは必要性値段の順で考えるのです。必要性値段の順で買い物をする。数字のトリックを見破る30の方法。その8。数字で考えるとウェーターが1人しかいない理由が見えてくる。私がよく行くレストランの一つに24時間営業のところがあります。お昼はウェーターが3人になりますが、夜は人が少ないため1人でやっています。しかし夜とはいえ立地条件が良いため深夜でさえ3分の2の席が埋まることは珍しくありません。1人のウェーターがなんと50人近くのお客さんの配膳をしているという過酷な現場です。客である私でさえ大変そうだなと感じます。ウェーターは深夜にもかかわらずたくさんのお客をさばくために店内をいつも走り回っています。夜でもこれだけお客さんがいるならもう1人雇えばいいのに。単純にそう思います。1人では足りないのは一目瞭然です。ふとこんな心配をします。こんなにたくさんお客さんがいると1組くらい食い逃げしてもわからないだろうな。ウェーターが1人しかいないので十分に気を配る余裕がなく、実際にそれは起こり得る話です。食い逃げが見えないところで一つ二つあるかもしれません。しかしです。深夜にウェーターが一人なのは食い逃げされてもいいという前提でそうしています。数字で計算すればすぐわかります。実際にウェーターをもう一人雇えば人件費が大幅に増えます。深夜の時給ですから、例として1200円とします。夜10時から朝の8時までの10時間とすれば最低でも12000円の人件費が必要です。しかし、1組のお客さんが食い逃げしたとすれば食事の量にもよりますが3000円の損失としましょう。12000円の損失と3000円の損失。実はウェーター一人で一つ二つ食い逃げされてもお金の損失は小さくて済みます。たとえ1組が食い逃げしたとしても、ウェーター1人に支給している限り、損が儲けを上回るということです。また、深夜のお客さんですから、ダラダラしたお客さんが多いです。お客さんが多くても、実際は食事をしている時間より雑談をしている時間の方が多いです。ダラダラしたお客さんが多いため、ウェーター1人でもなんとかできます。さて、この話を前提に、次はお昼の話をします。一方、お昼にはそのレストランは、ウェーターが3人も増えます。先の例で考えれば、お昼もウェーターが少ない方が、儲けは大きくなるので、ウェーターが少なくて良いのでは。思います。実は、お昼時のお客さんは、夜とは違い回転がいい。平日の昼時になると、昼休みのため、会社員が押し寄せます。押し寄せた客は午後からも仕事があるので食事が終われば雑談は控え、さっとお店を出て会社へ戻ります。お客さんが外した席にまた次のお客さんが座り食事をしてはさっとお店を出ていきます。この繰り返しを回転と言います。お昼のお客さんは回転がいいのでウェーターが3人いて素早く配膳した方がさらに回転も良くなります。故に売上が伸びます。ウェーター3人雇っていたとしても回転率を上げた方が損が儲けを上回るわけです。このように数字を考えると世の中の不思議が解明できてしまいます。レストランとはいえ経営です。きちんと儲けを出さないといけないのでそのための工夫をしているのです。なぜウェーターが1人しかいないのか数字で考えてみる。数字のトリックを見破る30の方法。その9。クレジットカードを使うことで数字がわからなくなる。クレジットカードとは何かと聞かれ、あなたならどう答えますか？支払いを先送りするカード。現金がなくても商品代金を払ったことになるというカード。客の信用でお金を借りられるカード。人によっていろいろな認識があることでしょう。私なら手軽に借金できるカードと答えます。上に書いているカードを一言でまとめた意味です。クレジットカードは基本的に借金です。カードを使い借金して商品を購入します。その代金は後から支払いますということです。クレジットカード会社から一時的にお金を借りて、後からあなたの銀行口座から引き落とすという仕組みです。一括であれ分割であろうと、とにかく借金をして後から返すということです。現金での支払いではないという認識を持つことです。次がクレジットカードの厄介なところです。カードだけでは数字が具体的に見えません。今月自分はどのくらい借金をして商品を購入したのか、現在の状態がカードを見ただけではわかりません。確かめるためにはクレジットカード会社に電話をしたり、ウェブサイトから確かめたりする面倒な手順を踏まないといけません。カードを見ただけでは数字がわからないので、金銭感覚が狂ってしまいます。クレジットカードの恐ろしいところは、使っているのに使っていないような感覚になるところです。故に、クレジットカードによる使いすぎが増え、最悪の場合は自己破産へ至るのです。現金で支払えばお金を手で触り、手元から消えていく瞬間が目に見えるので、感覚としてわかりやすいです。賢い消費者なら、基本的に現金で買い物をします。理由は言うまでもなく、使ったお金を数字として認識しやすいからです。使いすぎを防ぐために、クレジットカードのような手軽なものは使わず、現金で購入します。どうしても、クレジットカードでなければ、購入できないものだけ、クレジットを使い、あとは現金で支払います。面倒ですが、その方が数字ははっきり見えます。持つクレジットも1種類のみです。3種類も4種類も、カードをたくさん持っていても仕方ないのです。クレジットカードより現金で買い物をする。数字のトリックを見破る30の方法。その10。無料という甘い言葉を信じると損をする。16時から1階の受付で無料商品券と交換します。大型デパートでは時折こうしたアナウンスが流れます。あなたも一度は耳にしたことがあるでしょう。内容はその他にも様々な種類があります。16時から駐車場が無料になるチケットをお配りします。16時からふれあい広場でイベントがあります。入場は無料です。16時から500円分の商品券を無料でお配りします。このように16時になれば一部の料金が無料になる美味しい話です。無料になるの。だったら行かなきゃ損。誰でもそう思います。さて、ここが罠です。当然、無料になる方が得ですから、16時まで時間をうまく過ごそうと思います。16時まで何をしようかというと、デパート内をうろうろするしかありません。まず、この16時のイベントは少しでも長くお客を店内に留めておくことが一つの目的です。16時まで過ごす人たちのおかげで、デパート内の売上が上がります。はじめは、買いたいと思わなくても、見ているうちにそろそろ買い替え時かな、と必要性を感じ始め、買いたくなります。16時という中途半端な時間も意味があります。レストランコーナーではお昼になれば昼食でにぎわい、夕方になれば夕食でにぎわいます。しかし、15時のような中途半端な時間はお客さんが少なくなります。お昼に食事をした人たちが小腹が空いてくる15時あたりにコーヒーでもと思いレストランへ入ります。 また、レストランの売り上げが向上します。決めつけがあります。16時までデパートにいれば、自宅に帰る頃はちょうど夕食を作り始める時間です。さあ、もうお気づきですね。16時までいたなら、せっかくだから夕食のおかずも買って帰ろう。16時までデパートにいるなら、夕食の食材もついでに買って帰ろうと思います。また、売り上げが向上します。デパート側が無料券を配って、一時的に損失を出しても、それ以上の売り上げにつながる仕組みです。そんな儲けを上回る計算が初めからあります。16時に無料券を手に入れたとしても、無料分以上のお金を16時前後に使うことで、消費者は得どころか損をしています。無料券を配り、デパート側が損をしているようで得をしています。この仕組みに気づくことです。では、賢い消費者はどうするのかというと、買い物が終わればさっさと店を出ていきます。16時から無料の券をお配りしますという美味しい話があったとしても、見向きもせずデパートを離れます。何でもそうですが、美味しい話はありません。美味しい話ほど裏には何か隠れていると思うことです。それを知っている賢い消費者だからこそ、目的の買い物が終わればすぐ店を出ていくのです。無料の先には罠が待っていることに気づく。数字のトリックを見破る30の方法。その11。送料は当社が負担は送料を商品に上乗せしているだけ。送料は当社が負担という広告を目にします。お歳暮、お中元、隠しプレゼントを送るときなどよく目にする広告ですね。え、送料を負担してくれるの。無料だ。得だ。嬉しくなり気持ちが高ぶります。実はこの話にも裏があります。資本主義の中で経営をしている会社が送料を無料にするような下手な経営をするはずがありません。まず送料は当社が負担という商品に注目しましょう。おそらく高額の商品ではないでしょうか。あるいは5個以上購入や10個以上購入という条件が課されていることでしょう。実は送料に相当する金額がすでに商品に上乗せされているだけです。上乗せがわからないように5個以上購入すれば送料が無料になりますという表現を使っています。送料はお客さんが支払っているわけです。ごめんなさい、バラしてしまいました。すでに商品価格に含まれているのをわざわざ送料は当社が負担という言葉で言い換えているだけです。消費者は見えないところで送料を支払っています。それに気づいていないだけです。何より送料は当社が負担という看板を掲げることで消費者の購買意欲を駆り立てることが目的です。送料が無料ならついでにこれも送ろう。ついでにあれも送ろう。高ぶった気持ちになり余分な商品購入に拍車をかけます。余分な商品購入をしてもらえればさらに売り上げが伸びていくというわけです。送料は当社が負担はまやかしなのです。送料は当社が負担と言っても送料はお客さんが支払っていることに気づく。数字のトリックを見破る30の方法。その12。同じ効果でも選択によって大幅な節約ができる。冬限定ですが、私は自分のアパートから会社まで歩いて出社します。寒い冬に歩いて出社するといい運動になり、体もちょうどいい具合に温まってきます。さすがに夏はあまりに暑すぎるため、今のところは控えています。歩くこと片道1時間30分。往復で3時間。結構な運動になります。これだけの運動を毎日続ければ運動不足はすぐ解消されます。なぜ歩いて出社しているのかというと、大幅な節約ができるからです。以前、私は電車で通勤していました。電車で通った場合、電車代1万円プラスフィットネス代12000円イコール22000円。しかし、ある日歩いて通った場合についての金額を使って考え直したとき、驚くべき事実に気づきました。歩いて通うと、まず電車代が0円になります。歩くことでいい運動になりますから、フィットネスに通っている時間と考えることができます。すると、フィットネスに使うお金も必要がなくなります。歩いて通った場合、電車代0円プラスフィットネス代0円イコール0円。たった1ヶ月でなんと22000円も節約できます。通勤もでき、運動もでき、さらに22000円も節約ができます。かなり大きな金額です。同じ通勤でも電車と歩きの違いでこれほど差があると、当然歩く方を選びます。効果は同じでも電車か歩きかという選択の違いでこれほど差が出てしまいます。この事実に気づけたのも数字で計算したからです。電車の方が速くて楽だ。誰もが利用していると上辺だけで考えていると見えてきません。数字できちんと表現してみましょう。時間もお金も節約できると思われがちな電車通勤です。きちんと数字で計算すると面倒な散歩の方がはるかに節約できるという事実に気づけるのです。電車の場合と歩いた場合とで数字で計算して比べてみる。数字のトリックを見破る30の方法。その13。数字で考えれば真実が見えてくる。数字のトリックに騙される典型的なケースを紹介します。次の数字を純粋に見てみましょう。パッと見た印象から安くなっている。と印象を受けるのはどちらでしょうか。1、100万、99万。2、1000円、500円。おそらくほとんどの人が2番目の1000円、500円を選ぶことでしょう。値段が2分の1になっていますから、ひときわ目立ちます。50% オフであり、安くなった印象が強いです。まさに激安とはこのことです。しかし、です。夢を壊すようで申し訳ありませんが、本当に安くなっているのは1番目の100万、99万です。よく数字を見てみましょう。確かに100万から99万では値段としてはあまり安くなっていない印象を受けます。しかし、きちんと数字で表現すると事実がわかります。1、100万、99万、1万円のオフ。2、1000円、500円、500円のオフ。さあ、これで一目瞭然ですね。2番目の例はたった500円しか安くなっていませんが、1番目は1万円も安くなっています。どちらが大きな金額と尋ねれば、誰もが1万円を選びますね。実のところ本当に安くなっているのは1番目の100万、99万です。あまり安くなっている印象はありませんが、数字で表すと1万円もカットしているという現実が見えてきます。これが数字のトリックです。全体からのパーセンテージで考えてはいけません。安くなった純粋な数字で考えると現実が見えてきます。デパートでは大安売りという看板を掲げ1000円の商品を格安で売っている光景を目にすることがあります。はじめは買うつもりがなかったけれど、価格に安いと買ってもいいかなと気持ちが緩みます。しかし現実から言えばあまり安くなっていません。安くなったという誤った印象を受けた消費者が安くなっているという勘違いから無駄な消費をしてしまうという悲劇です。 本当に安くなったと思わなければならないのは、高額商品100万円が99万円になっている場合です。数字で表すと1万円も安くなっています。現実としてカットされている金額が大きいのですから、はるかにお得なのです。安くなったパーセンテージで考えるのではなく、カットされた金額で考える。数字のトリックを見破る30の方法。その14。安くなったパーセンテージではなく、金額を見る。ある日のチラシにこんな言葉が載っていました。本日限り、50% オフ。よくありませんか、こういう広告。こういう広告に限って商品の価格よりオフになっているパーセンテージの字の方が大きく記載されています。50% オフを単純に考えれば半額ということです。一目見た印象ではすごい大安売りで、店側は大盤振る舞いをしていると感じます。これは買わなきゃ損だ。衝動買いをしそうになります。しかし、よく金額を見てみましょう。せいぜい100円の商品が50円になっていたりするものです。50円しか安くなっていません。100円から50円では安くなった印象が小さいので、大きな印象に変えるために 50% オフと表現しています。ゆえに値段の字で50円よりオフになっている字で 50% オフを大きくして記載しています。チラシを見た消費者は激安になっていると勘違いして言葉に踊らされて購入してしまいます。激安とはどのくらい安くなっているかを目安に考えます。100円の商品から50円はまだ激安とは言えません。50円しか安くなっていないからです。それより100万円の商品が99万円になっている方が激安です。1万円も安くなっているからです。たった 1% しか安くなっていませんが、安くなっている金額だけを見ると大きいです。パーセンテージで考えるから勘違いしてしまいます。どのくらい安くなったのかという事実をきちんと数字で見てみましょう。50% オフで50円得をするより 1% オフでいいから1万円安くなっている商品の方がはるかに激安です。50% オフという言葉に踊らされないようにする。数字のトリックを見破る30の方法。その15。実績だけを見ていると騙される。どのくらいの期間での実績かを考える。この商品は1万件の実績があります。よくある古代広告の例です。少し大げさに書かれている広告は素人の消費者でもわかります。しかし1万件の実績という数字を見ると、やはりそれなりにいい商品なのだろうなと考え直してしまいます。しかしちょっと待ってください。実績というのはどのくらいの期間における実績なのかということを考慮し忘れていませんか。古代広告のうまいところはどのくらいの期間のことかを明確に記載されていないところです。書き忘れているのではなく、わざと書いていません。その商品がどのくらいの期間にわたって売れた実績なのかを計算に入れて事実を見抜かなければ現実は見えてきません。私たちは1万件の実績という広告を見るとすごい実績だという印象を受けます。一つ例を挙げます。1万件の実績というのが、もし過去50年間で1万件の実績のことだとすればどうでしょうか。過去50年で1万件ということは、1年間の実績は200件の実績になります。1万件割る50とし、イコール1年で売れた数200件。1年は365日ですから、200件を365日で割ります。すると1日で売れた数がわかります。200件割る365日イコール1日で売れた数 0.5 件。ほら、そうすれば現実が見えてきます。1日にたった1件売れるか売れないか程度の商品ということがわかります。1日に1つ売れるか売れないかという程度なら大したことはありません。対して人気のない商品だという本当の現実がわかりますね。実績はどのくらいの期間の実績なのかという部分をきちんと考えましょう。曖昧な言葉を使っている場合は無視して結構です。知られてはまずいからあえて伏せています。店側は少しでも消費者に大きなインパクトを与えようと数字のトリックを巧みに操ります。過去50年で1万件の実績と正直に言わず、1万件の実績とだけ表現します。大きな数字を見た消費者の気持ちが高ぶり、売上アップにつながる仕組みです。実績だけを見ていると騙されます。商品を購入するときには、どのくらいの期間での実績かをきちんと考える習慣を持ちましょう。どのくらいの期間での販売実績なのかを考慮に入れる。数字のトリックを見破る30の方法。その16。英語の結果は仕事の結果ではない。英語の世界的試験 TOEIC はあなたもご存知のことでしょう。10点から990点までの範囲でスコアを表示し、受験者の英語の実力を正確に表現できる試験です。就職試験の際も TOEIC のスコアが高い方が有利と言われます。事実、社会人である私から見ても TOEIC のスコアが高い方が確かに有利になると感じます。さて、ここで問題です。これも数字のトリックの一つです。TOEIC スコア900点の人と TOEIC スコア300点の人がいます。どちらが仕事ができる人でしょうか。おそらくあなたは TOEIC スコア900点を選んだのではないでしょうか。正解はわからないです。引っ掛け問題のようで申し訳ございません。私も最初この問題に引っかかった一人です。TOEIC スコア900点は英語の実力であって、仕事がどのくらいできるかどうかを評価するテストではありません。正解はわからないになります。この事実を裏付けるある出来事がありました。私が社会人になったある日のことです。職場に TOEIC スコア800点台の社員が入ってきました。800点というと結構な実力です。TOEIC 800点もあるのだから、きっと仕事もできる人に違いない。私も他の社員もそう思っていました。TOEIC の数字だけを見て判断してしまいました。しかし現実を見て驚きました。彼は英語はできるけれど仕事はできない人だったのです。朝出社をするや今や居眠りをし始めます。会議に出席しても発言はおろか、まず居眠りをします。仕事をお願いしても期日を守れず、間違いも多いです。そんなある日、仕事上で大きな失敗をしてしまい、問題になったことがありました。彼は自分から責任を取って仕事を辞めてしまいました。すべて実話です。私はこの経験を通して、英語ができるからとはいえ仕事ができるとは限らないという当たり前の事実に気づきました。 TOEIC 900点になっても全く英語を必要としない職場なら活かされませんね。 TOEIC 900点でも活かせる職場とそうでない職場があります。たとえ英語が流暢でも仕事が全くできなければ0点です。現実では TOEIC の結果ではなく仕事の結果で評価されます。現実はそうです。仕事に自信があっても英語に自信がなければ、通訳を通して仕事の中身で表現します。それで十分通用している現実があります。日本のある会社の社長がアメリカのある会社の社長と話し合うときどうしているでしょうか。 多少英語のできる社長でも通訳を通して会話しているはずです。たとえ少々語学に自信がある社長だとしても、一言の間違いが大きな利益損失につながるため、英語ができても専門家に任せます。仕事のできる大統領は語学に堪能でしょうか。いえ、他の国の大統領と話し合うとき、現実では通訳を通して話をします。たとえ語学が得意でも、語学は語学の専門に任せ、通訳にお願いしています。大統領は対談そのものに集中するはずです。それが仕事ができる人の行動です。仕事ができる人ほど仕事の中身に集中します。英語は一つの評価になりますが、英語ができるからとはいえ仕事に直結するわけではありません。英語力が直結する仕事は通訳家と翻訳家くらいです。日本ではコンビニで働く外国人を見かけますが、日本語が話せるからとはいえそれだけで高く評価されているでしょうか。語学はできて当たり前と思います。語学ができるだけで店長や社長になれるという現実はありません。しかし語学はできなくても仕事ができれば店長や社長になれるという現実はあります。英語力は一つのバロメーターにはなりますが、仕事がどのくらいできるのかを正確に表現はできません。語学ができるかできないかより仕事ができるかできないかです。仕事ができれば語学に少々自信がなくても必ず昇進できます。大手の英会話学校、各種英語鑑定ではやたら TOEIC の高得点を強調します。TOEIC のスコアが上がれば年収も地位も上がり、夫婦円満、幸せになれ、全てがうまくいくかのように思わせます。たくさんの人たちに英語を勉強させるように仕向け、英語教材の売り上げを伸ばそうとしています。 TOEIC の数字が全てを表現しているわけではない現実に気づくことです。英語のスコアは仕事ができる数字ではない事実に気づく。数字のトリックを見破る30の方法。その17、お金持ちほどケチである。お金持ちほどケチです。どの世界、どの人にも共通する心理です。ケチという言葉があるからとはいえ、マイナスを想像していないでしょうか。実はプラスです。ケチとは、一つの商品から金額以上の価値を引き出す行為と言い換えることができます。3万円の高級な洋服を買い、5年間使い続けます。まだ使えると言ってボロボロになっても新しい洋服に手を出さず使い続けます。これはどういうことかというと、一つの商品から金額以上の価値を引き出す行為をしています。3万円は確かに高額ですが、5年も使えば元は取れています。いえ、元以上の価値が取れています。これがケチということです。一つの商品から金額以上の価値を引き出す習慣があれば、必ずお金持ちになります。無駄な出費が減り、少ない金額で多くの価値を手にできるからです。ケチという言葉の響きが悪いからとはいえ、いけないことではありません。それこそお金持ちになる道であり、プラスの習慣なのです。徹底的にケチになる。数字のトリックを見破る30の方法。その18。どんなに安くても価値を感じないところにお金を使わない。100万円の壺があるとします。すごいな。100万円の壺だから高級に違いない。単純にそう思います。確かに古物に興味がある人には100万円の壺に強い価値を感じることでしょう。しかしそもそも古物に興味がない人にはどうでしょうか。ゴミにしかなりません。価値としては0円です。いえ、0円でも欲しくありません。100万円の壺があったとしても、そもそも古物に興味がない人にはむしろゴミにしかなりません。古物に興味のある人には100万円の壺、古物に興味のない人には0円の壺、どちらも同じ壺です。しかし本人の感じる価値観によって値段はこれほど変わってきます。不思議です。値段は合ってないようなものです。本当の値段は本人の価値観によって決まります。本人が価値はあると思えば値段も上がります。本人にとって価値がないと思えば0円です。大切なことは、高額商品が高い価値を表現しているのではないということです。需要と供給によって決まった一般市場が決めた価値です。本当に気にしなければならないのは市場の価値観ではなく、あなたの価値観です。お金持ちは価値を感じない商品に一切お金を使いません。大安売り、バーゲン、セール、期間限定など、そんな言葉はすべて聞き流します。必要だ、価値があると思えば高額でも買います。必要ない、価値がないと思えば0円でも買いません。そもそも商品の価値はあなたが決めるものなのです。どんなに安くても価値の感じない商品は無視する。数字のトリックを見破る30の方法。その19。世の中に本当の無料メディアはない。フリーペーパーは無料で見られる雑誌です。就職案内や飲み案内のフリーペーパーは皆さんもよくご存知のことでしょう。街の至るところに置いてあり、無料で入手できます。就職に困っている人ですから、当然お金に困っています。お金に困っている人ですから、無料の就職案内雑誌があれば喜んで飛びつきます。この無料雑誌ですが、会社が太っ腹で完全に会社負担で作成しているのでしょうか。いえ、そうではありません。きちんとスポンサーがいて、広告を雑誌に載せる広告料金で雑誌の作成をしています。雑誌の中には資金源であるスポンサーの広告が目立ちます。無料で手に入る雑誌を喜んで手にして職を探すつもりが、広告も一緒に目にしてしまい、商品へのイメージが上がります。デパートでその商品を見れば、見たことある。気になっていた。買ってみようという流れになり、商品を購入してしまいます。その商品を買ったお金がフリーペーパーの料金と思ってください。無料のようですが、本当に無料ではありません。スポンサーは広告を出せばキャッシュアウトよりキャッシュインの方が大きいことを計算に入れています。スポンサーは自社の商品の売り上げを上げるために、無料のフリーペーパーにお金を払って広告を載せてもらいます。無料で手にして読んだ読者が広告を見て、そのスポンサーの商品を購入して、スポンサーのところにお金が戻ってきます。いえ、むしろスポンサーは広告で支払った以上の現金を回収しています。故に利益を上げることができています。一方、私たちは無料でペーパーを手にしているように感じます。しかしその実態は、目にしてしまった広告に洗脳され、商品を購入することになり、お金を払います。そのお金が無料のメディアを帳消しにしているのです。私たちは無料で手に入れているようで、別の商品に対して知らぬ間にお金を払っています。世の中に本当の無料メディアはないのです。無料のメディアは本当は無料でないことに気づく。数字のトリックを見破る30の方法。その20。給料の安さがあなたに知恵を振り絞らせる機会を与える。私がお金についての知識をどこで身につけたのかというと、給料の安い新人時代です。当時は給料が安くて恥ずかしいことに毎月赤字でした。初めに親から就職祝いでもらった100万円がどんどん減っていったものです。赤字になるのは給料が安いからだと思っていました。しかし赤字の生活が続けば、いつか貯金の底がつきます。黒字にするために削られる生活費はすべて削り、小から大を生むようなお金の使い方を考えました。 いろいろな本を読んだり、親からお金の管理について学んだり、友人の生活を参考にしたりです。なぜお金がたまらないのだろうか。なぜいつの間にかお金が消えているのだろうか。当時は生活がかかっていたので必死になってお金の勉強をしました。真剣に考えて自分の生活を振り返ります。するとお金の管理能力のなさという原因に行き着きます。無駄にお金を使っていることがわかると資本主義社会の仕組みに気づき、お金の取り扱いに注意するようになりました。お金の管理能力が優れている人は給料が少なくても赤字になりません。10万円しか給料がなくても10万円内で生活をやりくりできます。少ないお金なら少ないなりに知恵を使って生活を調整することができるからです。お金が少なくてもお金の管理能力が上回っていれば必ずやりくりできます。食費を減らすためにはどうすればいいか。交通費を減らすためにはどうすればいいか。交際費を減らすためにはどうすればいいか。さらには固定費である家賃を減らすためにはどうすればいいのか。そんなことまで考え始めます。どうすれば黒字にできるか勉強するのです。新人時代に給料が少ないのはお金の勉強のためにお金を前払いしていると思ってください。学校で勉強するためにお金を払うように、お金の勉強をするために社会に対してお金を払います。社会は怖い先生です。お金の勉強をしない生徒からは厳しい態度で接してきます。しかしきちんと勉強できれば厳しい先生もあっと言わせることができます。もともとの給料が少ないのはすでに社会に対して授業料を支払い天引きされている状態だと思ってください。実はあなたはたくさんの学ぶ機会を与えられています。学校に授業料を払っても学校をサボれば意味がありませんね。同じように社会にお金を払ってもその勉強を社会の中でしっかりしないと元は取れません。給料の安い新人ほどお金の勉強が急務ですから、授業料を給料から天引きされます。その代わりお金の苦労をすることで金銭感覚を養う機会を与えられます。給料が安いのではありません。安いのは授業料を支払っているから給料が安く感じます。安い給料でどうすれば生活をやりくりできるか必死になって考えましょう。お金について学ぶチャンスです。自分の生活がかかっているのですから、手を抜かず食費、交通費、光熱費を削るための知恵を出しましょう。知恵が身につけば、あなたは一生役立つお金の知識を身につけることができるのです。給料の安さに嘆くより、お金の勉強をする。数字のトリックを見破る30の方法。その21。ウィンドウに貼り出されている有料物件は客引きである。不動産のウィンドウには、立地条件が良く、部屋も広く、その上安い物件が貼り出されています。いわゆる有料物件です。条件のいい物件に私たちは、つい足を止めてしまいますね。そういう物件が貼り出されているくらいなら、店内にはもっといい条件の部屋がたくさんあることだろうと思います。しかし、大抵の場合、ウィンドウに貼り出されている物件が最も良い物件です。店内に入ってもそれ以上の有料物件は絶対にないとは言いませんが、なかなか見当たりません。なぜそうしているのかというと、客寄せのために使っているのです。店の前を行き交う人に有料物件を見てもらい、この不動産屋は安いぞ。他にもあるに違いない。覗いてみようと思わせます。たくさんのお客さんをウィンドウから店内に引き寄せるために、一番の有料物件のみをウィンドウに貼り出しています。客引きの看板には気をつける。数字のトリックを見破る30の方法。その22。節約のために自炊が一番とは限らない。お金の使い方が上手になってくると、お金のことだけでなく、時間のことまで考えられるようになります。どういうことかというと、時間もお金になるということです。例えば、食費を節約するために自炊をするとします。節約のためにする、よく聞く話です。朝の1時間を使ってご飯を炊いて料理して朝ご飯を食べます。夕食も同じです。さすがに昼は仕事がありますから、コンビニで済ますとしましょう。朝と夜で自炊のために2時間を必要とします。自炊する分、時間はかかりますが、節約効果は大ですね。その結果、1日に食費が1000円節約できるとします。単純に1ヶ月続ければ3万円になります。素晴らしい節約ですね。しかし、です。朝をコンビニでさっと済ませ、時間に余裕ができ、1日の仕事を2時間増やしたとします。時給が1000円とすれば、1日2時間で2000円を余分に稼げます。単純に1ヶ月続ければ6万円になります。おや、節約のために自炊するよりしない方が、稼ぎは良くなってしまいます。もちろん、実際は食事する内容、金額、健康状態まで考慮する必要があるので、こうも単純な話ではありません。しかし、一つの例としては参考になるのではないでしょうか。私の場合、節約のために、実は自炊をしていません。節約のために自炊が決まり文句ですが、食事をする時間に勉強をしたり仕事をしたりする方が稼ぎが増えてしまうのです。節約のために自炊という常識を覆すようですが、事実として存在するのです。自炊しない時の利益を計算してみる。数字のトリックを見破る30の方法。その23。購入後の維持費の計算を忘れていませんか。車の購入には大金が必要です。100万円の車があるとします。税込み100万円の車があり、あなたは手持ち100万円があれば車を購入して運転することができるでしょうか。正解は運転できないです。100万円あって100万の車があれば問題ないと思います。あなたが考慮し忘れているのは維持費です。100万円の車を買って現金を使い果たしても、肝心のガソリンを買うお金がないので車を運転することができません。車を買えば維持費がかかることを考慮に入れていますか。代表的な例で言えばガソリンです。さらに場合によっては駐車料金も考慮に入れる必要があるでしょう。ガソリンや駐車料金を考慮すれば維持費はかなりの金額になります。お金の素人は品物の金額しか見ません。しかし実際は購入後維持のためにお金が必要となるため、いつの間にかお金が消えます。お金の達人は購入後の維持費まで考慮に入れます。維持費だけではありません。商品を処分するときのことまで考えます。処分するときにはいくらで売れそうか、売れなければいくら費用がかかりそうかという計算です。購入費、維持費、処分費までしっかり計算をした上で、安いかどうか買うべきかどうかを判断するのです。商品を購入した後の維持費まで考慮に入れる。数字のトリックを見破る30の方法。その24。金額が大きくなると金銭感覚が鈍くなる。ちょっとだけ負けてくださいよ。お客としてあなたが店員に値切り交渉をします。あなたはお店の常連客であり、店員とも仲のいい間柄です。いつも来てくださっているお客様だし、少しくらいなら負けてもいいかな。店員はどうやら少しくらいなら負けてくれそうな姿勢です。店員が負けてもいいが次のどちらかを選んでほしいと言ってきました。あなたならどちらを選びますか？1、1000円の商品を500円に負けてもらう。 に、50万円の商品を49万円に負けてもらう。あなたは、とっさに、2より1を選んだのではないでしょうか。小さな金額のためお願いしやすく、500円分の得もあるため、思わず、1を選びがちです。しかし、正解から申し上げますと、本当は、2の方がお得です。さっき引かれた金額を見てみましょう。まず、1は500円しか安くなっていませんが、2は1万円も安くなっています。50万円の商品を49万円では、あまり変化がないと感じますが、満タン2ですから、金額の変化は大きいです。単位までしっかり確かめることです。人間の金銭感覚は、金額が大きければ大きいほど鈍感になります。あなたは賢い消費者になるために、どうせ負けてもらうなら、50万円の商品を49万円にお願いします。数字の変化は小さくても、金額は大きいのです。金額が大きくなっても、数字の変化をしっかり確認する。数字のトリックを見破る30の方法。その25。試験結果の90点はほぼ100点と考えていい。私たちは小学生の頃から様々な種類のテストを受けてきました。入学試験、中間試験、期末試験、大学入試です。はたまた各種資格取得のための試験です。ある試験を受けた結果、90点を取ったとします。100点中10点分を間違えたと考えます。数字をありのまま見て、確かにその通りです。100点を目指し、残り10点を埋めるべく勉強をさらに重ねます。しかし、これは試験対策として賢い方法とは言えません。試験の結果で90点も取れればほぼ100点のスコアを取ったと考えて構いません。大学入試や各種資格試験では合格ラインの 70% から 80% としています。もちろん試験の種類にもよりますが、大体このラインが平均です。試験の常識として100点は取れないように難問を用意しています。50点分は基本問題。40点分は応用問題。残りの10点分は難問題。3段階の難易度を大体こうした配分で分けています。基本問題だけでは合格ラインを超えられません。応用問題をある程度正解することができて晴れて合格となります。難問とされる10点は教科書のページの端に小さい文字で書かれているような難問ですから無視しても構いません。その10点を埋めようとすると膨大な時間がかかりすぎます。故に90点も取れれば完全に合格ラインであり、基本的に100点を取ったと考えてもいいのです。難問は捨てて構いません。難問の10点を埋め、さらに100点を目指そうとすると勉強量は急激に増加します。その勉強時間があるなら今までの復習のために使った方がより効果的なのです。90点も取れれば100点と考える。数字のトリックを見破る30の方法。その26。喫煙者の24時間は禁煙者の24時間以下である。禁煙者の24時間と喫煙者の24時間。それぞれ質も量も異なります。喫煙者の24時間は禁煙者の24時間以下です。時間として同じでもその時間内で行える仕事の量と質には大変な違いが出てきます。まず日頃からタバコを吸う人は吸わないとイライラします。イライラすると仕事に集中できなくなり、社内が禁煙ならやむなくタバコを吸うために喫煙室へ向かいます。当然ですが、タバコを吸っている時間は仕事が中断します。それだけでも禁煙者に遅れてしまいます。さらに忘れてならないのがタバコを買うお金です。タバコを買うお金も年間を通して考えると大変な金額になります。1日1箱400円とすれば1ヶ月で1万2000円。1年で14万4000円。もはや海外旅行ができる金額です。大きな出費なので生活にも影響があります。タバコが体に悪いのは言うまでもありません。タールは発がん性物質です。タバコを吸いすぎると癌になると言われています。肺に溜まったタールのため酸素の吸収力が衰えます。タバコを吸う人は吸わない人より寿命が短くなります。社内を見ていると仕事ができる人は禁煙者が多いようです。タバコを吸わないのでイライラも少なく気持ちが安定しています。必ずしもこの限りではありませんが一般的な傾向です。吸わなければイライラし吸うために席を外し余分なお金を使うという積み重ねはやはりマイナスでしかありません。よって喫煙者の24時間は質も量も禁煙者の24時間以下となるのです。タバコを吸わないようにする。数字のトリックを見破る30の方法。その27。金銭感覚を養うためには1万円札1枚より1000円札10枚の方がいい。金銭感覚を養うためにはできるだけお金と接する機会を増やすことです。細かいお金でいいですからお金を見る機会、触る機会を増やすだけで金銭感覚が養われます。例えば1万円です。1万円は1万円札1枚より1000円札で10枚持つことをお勧めします。物理的にお金の量をしっかり確認できるからです。財布が軽くなったり重くなったりすることでお金の変化を五感を通して感じることができます。それが金銭感覚へと変わります。私はいつも ATM でお金を引き出すときには1万円札ではなく1000円札に両替して引き出します。1万円札では受け付けない自動販売機があり不便を感じます。1000円札ならほとんどの自動販売機で使えますから便利です。3万円も引き出せば1000円札が30枚になりますからお財布はかなりの厚さになります。友人からはお財布、分厚いね。大金が入っているの。とよく驚かれます。しかし実際は1000円札ばかりなのでたくさんあるように見えるだけです。物を購入するたびに分厚い財布が薄く軽くなる状態を感じることでお金が減っていることを体で感じることができます。大きな買い物をするとたくさんの1000円札が財布から消えます。ちょっと使いすぎたかな。軽い罪悪感を抱きます。そう思うことは肝心です。お金の使いすぎを反省し、節制の精神を養います。1000円札で持つことでお金の支出の量が減ります。少し使っただけでたくさんお金を使ってしまったような感覚になり、お金の使いすぎを抑制する効果があります。1万円札1枚より1000円札10枚の方が金銭感覚が養われるのです。1万円札1枚より1000円札10枚で持つ。数字のトリックを見破る30の方法。その28。量は同じでも単位を変えてしまうだけで印象が変わってしまう。栄養ドリンクには健康維持に有効な成分、タウリンが含まれているものがあります。タウリンとは肝臓機能の向上、心臓機能の強化、コレステロールの排出を促進させる働きがあります。タウリンは特に貝類に豊富に含まれている成分です。植物以外のほとんどの生物に存在していると言われ、生命の維持活動に有効な成分として知られています。人間の体重のおよそ 0.1% がタウリンで構成され、人の体に最も多く存在しているアミノ酸の一つです。60キロの体重の人なら60グラムがタウリン成分です。 心臓、肺、肝臓、脳などあらゆる臓器や組織に広く分布していることから生命活動の維持に不可欠な成分として知られています。タウリンを謳った栄養ドリンクの外装にはタウリン 1000mg 配合と記載されているのをしばしば目にします。さてここからが本題です。次の2つのうちよりたくさん含まれていると感じるのはどちらでしょうか。1. タウリン 1000mg 配合。 2. タウリン 1g 配合。おそらくほとんどの人が 1000mg を選んだのではないでしょうか。これが数字の面白さです。1000という桁数の多い数字を見るとたくさん含まれているような感じがします。しかし実際はどちらも同じ量です。 1g とは 1000mg のことですから量には変わりありません。ではなぜ 1000mg と表記するのかというと、たくさん含まれている印象と効果が高い印象を与えるためです。当然 1g 配合より印象が強い 1000mg 配合と表現した方が売り上げが伸びてしまいます。量は同じでも単位を変えてしまうだけで人に与える印象はこれほど変わってしまうのです。単位の違いに気をつける。数字のトリックを見破る30の方法。その29。人間は区切りのいい数字が好き。人間には区切りのいい数字が好きという傾向があります。区切りのいい数字の方が見た目もシンプルであり覚えやすくなるからです。あなたが友人と待ち合わせの時間を話し合ったとき、区切りのいい時間を選んでしまうはずです。7時56分より8時ちょうどです。区切りのいい時間を選ぶとお互いに覚えやすくなり忘れにくくなります。さて、切りのいい数字の持つ力を逆手に取る方法があります。商売における数字も区切りのいい数字にする方が売り上げは伸びる傾向があります。例えば自動販売機に全く同じジュースが99円と100円という値段で売られていた場合、あなたはどちらを選びますか。100円のジュースの方が売り上げは伸びてしまいます。100円より99円の方が1円だけ安いのですが、100という数字を見るとすっきりした印象を持ちます。100という区切りだけで安心してしまうのが人間です。99という区切りの悪い数字は1円安いにもかかわらずすっきりした印象を持ちません。また99円だとお財布から小銭を出し、お釣りを受け取るときにも小銭が返ってくるため、小銭の出し入れの手間が増えます。したがって100という区切りのいい方を選んでしまいます。値段が高い方が売れてしまうというこの不思議さ、これこそ数字の面白いところです。区切りのいい数字を使って売り上げを伸ばす。数字のトリックを見破る30の方法。その30。言葉の表現を変えるだけで印象が変わってしまう。事実は同じでも表現の仕方を変えるだけで全く異なる印象を持ってしまう方法があります。事実を全く変えず印象をガラリと変えてしまうことは可能です。例えばある野球チームで5回戦って次のような成績を持つチームがいました。2勝3引き分け。2勝はしているもののまだ負けてはおらず、しかし3回引き分けているという中途半端な成績です。強いとも弱いとも言えず、どちらの印象も微妙なところですね。しかしこれを数字のトリックを使って表現を変えると、強いチームという印象へと早変わりしてしまいます。5戦無敗。さあいかがでしょうか。無敗という言葉を使って負けたことがないことを強調するだけで、強いチームへと印象が変わってしまいました。成績や事実は全く変えていません。しかし言葉の表現を変えるだけでこれほど印象が変わります。私たちは表現ではなく言葉の奥にある事実をありのまま見る癖をつけなければいけません。タウリン 1g 配合という表現とタウリン 1000mg 配合という表現もまた同じです。タウリン 1000mg 配合の方がたくさん含まれている印象がありますが、どちらも同じ量です。表現ばかりを見聞きしていると、言葉を巧みに操った広告に惑わされます。時には金銭的に騙される可能性さえあります。なぜかお金がたまらない、そう思ったら日常生活における数字についてチェックしましょう。どこかで惑わされたり騙されたり勘違いをしている可能性があります。言葉ではなく事実そのものをきちんと見て判断する癖をつけましょう。表現ではなく事実そのものに目を向ける。数字のトリックを見破る30の方法。まとめ。その1。数字のトリックに騙されない賢い消費者になる。その2。安いかどうかより必要かどうかを考える。その3。4桁と2桁に踊らされず数字の変化をありのまま確認する。その4。値段は出社後入して考える。その5。今だけ大サービスに踊らされないようにする。その6。ポイントの数字に騙されないようにする。その7。必要性値段の順で買い物をする。その8。なぜウェーターが1人しかいないのか数字で考えてみる。その9。クレジットカードより現金で買い物をする。その10。無料の先には罠が待っていることに気づく。その11。送料は当社が負担と言っても送料はお客さんが支払っていることに気づく。その12。電車の場合と歩いた場合とで数字で計算して比べてみる。その13。安くなったパーセンテージで考えるのではなくカットされた金額で考える。その14。50% オフという言葉に踊らされないようにする。その15。どのくらいの期間での販売実績なのかを考慮に入れる。その16。英語のスコアは仕事ができる数字ではない事実に気づく。その17。徹底的にケチになる。その18。どんなに安くても価値の感じない商品は無視する。その19。無料のメディアは本当は無料でないことに気づく。その20。給料の安さに嘆くよりお金の勉強をする。その21。客引きの看板には気をつける。その22。自炊しない時の利益を計算してみる。その23。商品を購入した後の維持費まで考慮に入れる。その24。金額が大きくなっても数字の変化をしっかり確認する。その25。90点も取れれば100点と考える。その26。タバコを吸わないようにする。その27。1万円札1枚より1000円札10枚で持つ。その28。単位の違いに気をつける。その29。区切りのいい数字を使って売り上げを伸ばす。その30。表現ではなく事実そのものに目を向ける。